タブ鉄阪神本線のなくなった踏切をめぐる本日ゲスト、タブ鉄大学のタブチャブル教授でーす。
はーい。
さあ、というわけで3週連続で、タブ鉄ファンの方はもう涙流してもう聞けないぐらいのね感動やと思いますけど、ね、今日もタブさんが鉄道の固有い話をしてくれますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。全国一人のタブ鉄ファンの皆さん、お待たせいたしました。
減った、俺らの年が減ったぞ。踏み込む
よね。俺が降りたんかもわからない。そうしたらいかんな。
はい、はい、はい、お待たせいたしました。
お願いします。
はい、はい、お願いします。
付き合ってください。お願いします。
はい、もう死ぬまで付き合います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、前回ですね、阪神電車の踏切巡りを始め、はい、阪神本線の踏切巡りを始めましてですね、はい、まあ、この先踏切がなくなっちゃうよって話があるんで、まあまあ、じゃあそこを巡ってみようかなということで、うん、今回行くのが、
うん、
なんか日本語になってないけども今回のテーマでございます、
はい、これ要するに11月ちょっと谷明かりするともう30日に、
はい、
亡くなってもうたんですよね、タブさん。
先月末、11月30日に、ね、
はい、
当該踏切はですね、はい、線路が高架に上がってしまったことによって、亡くなってしまいました。
はい。
はい、
まあ、滑ってではないんですけど、今日巡るやつのね、滑ってではないんですけど、はい、なんでまあ、だから亡くなった踏切を巡るっていう、なんか、ね、文法的におかしくなってしまったということですね。
はいはい、まあ、ちょっと、あえてそういう名前にしてみましたので、あいつアホちゃうかって言わんとってくださいね。
そうですね、はい、で僕らはですね10月の6日の日曜日にタブさんとてっぺの2人で歩きました、はいはい、で、まあ、バンバンまだ踏切は営業中というか、はい、動いておりました。
動いておりました、
はい、
といってもあのもう神戸方面行きは上がってましたんでね、
うん、
あの大阪方面行きの電車だけが通る踏切にはなってたんですけどね、は
い、片一歩片一歩やったんですね、
はい、一つずつ上げていきました。
はい、はいはい、
まあ、そんなことででは巡っていきます、
うん、
2019年10月6日日曜日、
はい、
朝何時頃か忘れましたけども、
結構早かった、
はい、高路院の駅で降りました、はい、阪神電車降りました。ではここから西に向かって歩いていきます、
はい、
高路院駅っていうのはまだあの西宮市内にあるんですけれども、
はい、
ここから、東に向かってんじゃねえよ西向きに歩いていきますと、うん、間もなく、芦屋市に入ります、はい、芦屋市に入るのがですね、どの辺だろうね、ちょうど阪神電車が高架から降りた先ぐらいになります、
う
ん、
そうですね、
はい、しばらくまあまあ線路沿い歩いてったんですけども、やがて高架から線路が降りてくるのは分かりましてですね、我々と同じ高さのところまで降りてきました、
うんうん、
で、後ろを振り向くとですね、阪神高速の、芦屋の入り口が見えたり、
うん、
あるいは阪神電車の保線基地が見えたり、
うん、
しましたね、
うん、
で、前を見ると神戸方面から梅田に向かっていく特急電車がやってきたりなんかして、
うん、
後ろを振り返って見送ってやると高架の上を登っていくみたいな、光景が
見えたりしました。結構なスピードでしたね、あの区間は。
やっぱり、まあまあ直線、
ね、
区間になると思います
ので、ね、はい、
阪神の最高速度はまあ106キロ、時速106キロかな、
そうなんですか、
ありますんでね、うん、はい、まあ、結構それに近いスピードで走っていったんじゃないかと思います、
うん、
で、まあ、線路沿い、まあ、原則線路沿い歩くんですけども、線路、あの道路がないところはちょっと、
そうですね、
外れたりしながら歩いていきますと、
うん、
やがて、西宮と芦屋の、
うん、
市の境を越えまして、
はい、
まあ、普通の何の変哲もないところで特に川とかあるわけでもなくですね、
うん、
まあ、何の変哲もない町の連続してる中で市の境を越えた感じがしますけれども、
本当に住宅地です。住宅地の中に、あの、まあ、電車とかあと阪神高速が通ってるっていうところですね、うんうん、はい、この辺り
で、芦屋に入って早々に、踏切がございましたね、はい、内出春日町っていう踏切になります。もう、内出ってじゃあ内つ、出る春日で内出春日町ですね、はい、もう何の変哲もない踏切でございます。
何の変哲もないですね、はい、本当にね、はい、まあ、言いようがないというか、
もう言いようがないんで、もう飛ばします。ここで突っかかってたらもう絶対最後の理解に分かってますんで。
分かってきはりましたね、先生も、
はい、分かってきましたね。
文雄君もその原因の一つやから、
俺がないブレーキ、
まあ、どんどん喋ってくれ、
はい、ストップウォッチ動かすの忘れてた、もうどうなかしら。はい、はい、でもうすぐ隣に西側に踏切が、
はい、
見えてましてですね、
はい、
ここは線路沿い道があったんで、また歩いていきますと、
うん、
次の踏切が内出東口っ ていう名前の踏切になります、
はいはいはい、
ここは一応車は通れないことになってるんですね。車通れないことになってました、まあ、歩行者自転車の天国ということで、
うん、
柵が立ってたんかな。実はさっきの春日町の踏切よりちょっと幅は広いんですけどね、車が通らないのは多分柵がしてあるからだと思います、
はい。
これもまあまあ柵といいますかポールが立ってて車が通れへんこと以外はまあまあ何の変哲もない踏切です、
はい。
まあ、車通られへんから我々は安心して渡りました
という、そうですね、はい、
という形になります。で、なおも、西に向かって歩きましょう、
はい、
どんどん行きましょう。
早いですね、今日は。
今日は早いですよ。
大丈夫ですか。
大丈夫かどうか分かんないです、
はい、
短くなりすぎたら何とかします。
まあやってみましょう。
ならんでしょうね、はい、はい。で、西に向かって歩いていって、またちょっと線路から離れて、うん、ちょっと大きめの道に出ましたね、
はい。
車上下1車線ずつあるような、まあまあ広い道に当たりまして、そこをまた阪神電車の方に向かっていきますと、まあまあ広い踏切がありました。
はい。
名前がですね、内出南宮町、内出の南の宮の町で内出南宮町という名前の踏切になります。
はい。
確かなんか両側に遮断機がついてるような結構大きな立派な踏切やったんじゃないかなという記憶があります、うん。はい。まあ、ただまあまあそんだけ広くて車も結構行き来しますんで、まあ、線路は電車来なかったらすぐに渡れるんですけども、道路の反対側に渡るのにちょっと車が結構行き来してて難儀したなって記憶はあります。
そうですね、真ん中にね、ぶっとい道路通ってましたからね。
そうですね。で、まあ、あと2つ遮断機あると言いましたけど、その別に横断歩道のところにも別途専用の、
うん、
歩道専用の、横断歩道じゃねえよ、普通の歩道のところにも歩道専用の遮断機がついてましたね、
はい。
だからまあまあ結構それなりの道幅があります。
あるんですね、これね。
幅がね、記録によると 17.8 メートルってありますね。まあまあ結構広い踏切になります。
はい、
はい。で、内出南宮町踏切で、さらに、東に向かって、東じゃなくて西に向かっていくと
大阪行っちゃいますかね、
まあまあ、大阪帰ったらダメです、神戸の方に向かいます、
はいはい。
西の方に向かうと、もうすぐそこに内出駅がありましてですね、阪神電車内出駅がありまして、で、その大阪より東の端のところにやっぱり踏切があります、
はい。
名前が内出駅踏切。
あ、これだよ、駅横ですよね、この前向こう側の時にね、
向こう側駅踏切と同じようなパターンで名前がついてる、はい、内出駅踏切でございます、はい。で、まあ、内出で、そのすぐ横に内出駅があるんですけどもね、はい。で、ちなみにこの踏切の所在地が、まあ、内出駅を挟んだ西川の踏切もそうなんですけれども、
はい、
所在地が芦屋市の内出小槌町という名前になりますね。
いい名前、
非常に縁起がいい名前、
芦屋、ね、らしい名前ですよ ね。
ここ住んでたらもう大金持ち、
そうです、
大
判小判がガッポ
ザックザック
ザックザック、
ね、打てば打つほど金が出る、
ね、
という感じ
ですね。内
出の小槌であります、
はいはい、ということでございます、はい。で、まあ、これはそんなに幅広くはないですけども ね、
そうですね、
幅広くないですけども、一応車は通れるようになってましたね。
んなんかね、そんな感じしましたけどね、
はいはい。一応検知装置ついてるな、ここも。だからまあ車は通れると思います。
目の前がね、商店街やった
ね。ほんまやね、
はい。
なんか芦屋市内ですけど、まあちょっと下町みたいな雰囲気が漂うところで、まあ、こういうところにある踏切っていうのは非常に僕は好きですね、個人的に。
あ、そうなんですか。
はい、なんか生活感が溢れてて好きですね、
ですね、
うん。ここ夕方で買い物している後ろはなんか電車が、
ね、
車内の明かりを光らせながらこう通り過ぎていくっていうのを、ね、ちょっとそういう光景を想像したらなんかいいかなって僕的には思います。
なるほど、
はい。バンバさん、ご理解いただいてありがとうございます。
いやいや、ロマンチックな感じがします、はい、嬉しいですね、
はい、うん。はい、そういう踏切でございます、はい。ちなみに、高架化された踏切を巡るって話で、うんうん、今、はい、今回お話させていただいていますけれども、はい。この区間は、はい、まだ高架化されておりませんというか、高架化の着工予定もございません。
あ、そうなんですか。
しばらくの間は、踏切残りますんで、今この辺の内出なんちゃら町とか言ってるところは全て踏切、う
ん、
まだ今も残ってますんでね。
そんな急がんでも大丈夫ですね。
まあ、今気配もないんで、
はい、
気配がないちも心配がちょっと、
いつでも踏切が恋しい方は行っていただけたらなと思います、
は
い。
踏切マニアとしてはこの小槌町の踏切は、はい、 安全や
ったということで、周辺の踏切全部まだ大丈夫です。
そうです、はい、この辺はほんならもう安心してもらえられますね、はいはいはいはい、
ちょっとだけ打足ですけど付け加えました、はいはい、で、内出駅の反対側西側に参ります、うん、西側に参りますとここも内出って名前がつきますね、はい、内出若宮町ってい
う、あ、若宮町ですね、
なんか宮ってつく踏切が多いですね、
は
い、
ね、お宮さんがあったんでしょうね、
あったんでしょうね、うん、内出若宮町って踏切がありますんで、ここの踏切の横にお地蔵さんがおったような気がしますね、
う
ん
う
ん、
そうですか、
はいはい、金持ち祈願をしておきましたけれども、
あとリスナーさんのね、
あ、そうですね、はい、あ、そんなんしましたっけ、
はい、安心安全とね、
はい、いや僕も金持ち祈願しかしてない、
付け足したみたいな言い方今のはね、はい、
これはその
金持ちばっかりしたんでしょ、
そうなんです、はい、まあ芦屋ですか、まあ、何たって芦屋ですからね、
まあ、まあまあ、ようけ並んでましたよね、何体か並んではりまして、
はい、ね、なんか発掘地蔵みたいな感じですよね、道路を作ってできたとか、
なるほど、ね、
そういう予想もできますが、う
ん、皆さん仲良く
並
ん
で
鎮座してはりましたね、
いい
ね、
まあ、地元の人にね愛されてる感じがしましたね、そうな
んですよ、これちゃんとよだれかけ全部かけてもてはるからね、はい、花も上
がってるし、そうですね、花もちゃんとしてもらって、
地蔵さんもちょっと面倒見る人が少ないとね寂しいですよね、
そうですよね、
傘地蔵はないんですけどね、傘はかけたら泣きません ね、
そうですね、これは傘かかってるのかな、
これはまだ雪が降りませんか、言いません、傘
はなるほど、はい、はい、ということで、うちで若宮町すぐ南側にお地蔵さんが
感じがよろしい
わ、まあまあいい感じでしたね、
気持ちいい、気持ちいい、
はい、はい、とこでした、はい、でですね、うん、また、西に向かっていくわけなんですけれども、内出駅の一つ西の駅は芦屋になります、はい、芦屋になるんですけども、内出駅出た直後のこの若宮町の踏切から芦屋駅のすぐ横まで踏切がございません、
ないんですかこれ、
はい、一個もないんですね、
あれあれ
で、うん、別に高架化されたかとかそういうわけではなくて、うん、まあまあ純粋に一個もなくてですね、まあ、内出と芦屋の間駅間距離 1.2 キロありますんで、
結構ありますんね、ま
あ、ちょっと歩くのしんどいなと思いまして、ね、また一駅だけちょっと電車に乗りました、
もう一日切符があるか
と思ったら、ワンデーパス持って
ましたね、ね、
もう合法的にバンバン乗ったろ
いことで
一駅、乗りました、はい、まあもう一駅 1.2 キロで進んで、あっという間にもう芦屋駅に到着いたしました、うん、
は
い、
宮川町とかその辺走ったはずですよね、
はい、そうですね、はい、で、芦屋駅に到着の直前に、やっぱり踏切があるんですね、すぐ東芦屋駅東側ということになるんですけども、はい、で、ここの踏切の名前が、はい、まあ、これもお察しの通りですね、芦屋駅踏切、
あ、やっぱりそうですか、
駅の名前そのものの踏切になります、
はい、
で、まあ、阪神芦屋駅ってまあまああの川の芦屋川の上ですね、これも芦屋川の上にある駅になります、
あ、ほんまや、はい、地図見てましたらその上そのものですね、
そうです、その上そのものに実はあるんですね、はいはい、で駅からもホームからももろに芦屋川が見えます、あ、
いいですね、
で、まあ、あのすぐ南側に芦屋市役所があったりしてですね、
はい、
まあ、芦屋市の中心と行ってもいいような場所になるかと思います、
ね、ただ警察もありますしね、
そうですね、はい、ただで駅のすぐ横に、阪神タクシーの乗り場なんかもあったりしてですね、あ、まあ、いろいろ機能は充実してるんですけども、ただあの再開発というのがほとんどなされていない感じで、駅周辺すごく狭苦しい感じがいたしました ね、うんうん、
ね、
はい、で、芦屋駅踏切っていうのはまあまああの幅が8メートルということで、まああのまあ、上下一応1車線ずつあるんですけども、うん、そんなに広くなくてですね、うんうん、結構まあまあ細めの道でした、
はい、
まあ、車すれ違いはすれ違いますけども、うん、ちょっとなんか自転車とか歩行者とか通ってたらちょっとしんどいかなって感じのところで、まあ、全体がちょっと窮屈な感じがしました、はい、まあ、その点あの JR の芦屋駅っていうのはもう周り再開発しまくってもビル建ってえらいことになってますけれども、
ね、
まあ、いかにも私鉄の駅ってするような感じがするのがこの阪神電車の芦屋駅ということができるかと思います。
この辺も地震でめちゃくちゃなったんですけどね、
そうですね、
まあ、まあ、なんていうかそのまま残しましたね、はい、この辺りは、
はい、で、芦屋駅の踏切があって、また、次、芦屋駅の反対側西側に向かいます、
はい、
芦屋川駅のすぐ南側にかかっているなんか川をまたぐ歩道橋みたいなのを渡って、
はい、
駅の西側に出ますとまたすぐのところにですね踏切がございます。
ありますね、踏切、はい、信号が出てます、踏切の、
はい、で名前が芦屋川西岸、
はい、
芦屋川の西の岸ですね、うん、芦屋川西岸踏切と踏切道ということになります、はい、まあ、ここも川の上の堤防の上にある踏切ということの、まあ、あのさっきの芦屋駅踏切もそうですけれども堤防の上にある踏切ということができるかと思います。
ということは、まあまあ、なくなる予定もないですけど、なくすことも、はい、 できにくそうですよね。
なかなかここもかなりやりにくいんじゃないかな。
向こう側踏切もそうでした
けど、はい、川がねあるとね、
そうなんですよ、川の堤防っていうのがなんか構造上難しいらしいですね。
難しいし、ね、やっぱり触るべきでないよね、堤防は怖いですね。
そうやっぱりね、あの削ったりしたらまた、えらいことになるでしょうし、
そうでしょう、これは
かとまたかといって行ってまたまたぐとなるとかなり高い効果になるでしょうしね。掘る
というとまた難しいと。
そうですね、掘るのもなかなか、まあ、芦屋川自体が天井川なんでね、
掘りにくいと思いますわ。
ただ掘れんことはないと思います。あの昔、昔じゃない芦屋川はまだ JR の方は下くぐってますよね。
あれはね、
くぐってます。
あれは昔からくぐってますよね。
昔からくぐってますし、今もくぐってますんで、まあこの辺結構、まあ芦屋川とか石屋川とか流れてる結構天井川でして、だいぶ昔に話をさせてもらったんですが、覚えておられる方はおられるでしょうか。あの日本で最初に鉄道掘られた鉄道のトンネルっていうのが、
はいはいはい、
あの東海道線の石屋川に掘られたトンネルということもあります、
はい、鮮明に覚えてます。
はい、というんで、まあまあ、掘れんこともないような気もしますんですけどもね、まあまあ、でも、金はやっぱりかかりますよね。
でしょうね、はい、まあ、何かがなければ、このまま行きたいところですね、電鉄は。
行くんではないかなというふうに思われます。はい、で、ここまでですね、今日、はい、高論駅から芦屋駅の横まで歩いてきました。はい、内出春日町、内出東口、内出南宮町、内出駅、
はい、
内出若宮町、芦屋駅、芦屋川、西岸と、
はい、ここまで来ました
。ということで、7つ踏切がございました。
7つあります
。ここまで、芦屋市内の踏切ということになりますけれども、はい、この芦屋市内の踏切というのは、実はこの先しばらくなくなる予定はございません。
はい。はい、この辺は残る。
そうですね。
残っている今も。
残っています。今も残っております。はい、で、駅のこの駅といいますか、芦屋川西岸踏切がすぐ、西の方を見ますとですね、堤防から降りていくために線路下り坂になっているんですけれども、
はい、
その先に真新しい、高架橋ができていましてですね。
もうここからですか。
そうですね。まだ、当時走ってなかった梅田方面行きの線路の方の枕木はまだ真っ白で、まあ、神戸方面行きの線路も、まあ、まだまだちょっと枕木ってまさか、砂利といいますか新しいは状況だったんですけれども、ここから先が高架になっていきます。
これ乗りに行かなあかん。これも
で、ここから先踏切、なくなってしまったんですけれども、この芦屋川すみません、芦屋駅の西の方から魚崎駅の手前まで、まあ、11箇所踏切なくなったんですけども、この間すべて神戸市内ということになります。神戸市内ということになりまして、実は芦屋市内は1個も踏切なくならんのに、神戸市内はまた踏切がなくなっちゃいます。でなくなるといっても厳密には1個残りましてですね、
はい、
この先、西灘のところで、西灘のところで、今度高架から地下の方に、線路潜っていくんですけども、その手前の岩屋駅ですね、岩屋駅のすぐ横のところの踏切が1箇所神戸市内で残ってます。だけれどもそれ以外の神戸市内の踏切は、この前11月30日で全て廃止されてしまったということになります。
はい、
阪神電車だから、まあ、大阪市内からですね、乗っていって、大阪市内は踏切ありません。で、尼崎市内はですね、
はい、
どんどん走ってて、一番西側の向こう側のところに一個だけ踏切が残りました。そうです、そうです。
はいはい、
そうです。で、まあ、ここなくしづらいやろうなって言ってたんですけども、で、西宮市内に入るとまた、踏切が全くなくなりまして、芦屋市内に入ると、もう高架化の兆しすらなく、全部踏切が残っていると、一つもなくなっていない。で、また神戸市内に入ると、踏切がなくなりまして、最後、地下に潜るところで一箇所だけ残るといった形になります。
なんかこう、行政の区域によって違うってもちょっと気になるというか、面白いところですね。
なんか綺麗になんか分かれて、これがどういう意図があったのかどうかって、ちょっとよく分かんないんですけどもね、まあ、たまたまなのか分かんないんですけども、芦屋が金出さんかったんか、なんかあったんでしょうか、よく分かんないですけど、まあ、そういうことになります、
はい、
なりましたか。
はい、はい
という感じですね。まあ、そういうことも分かったらちょっと面白いかなと。
面白い面白い。これこんなように行政と踏切組み合わせて、する講義というのはめったに聞けないと思いますよね。はい、
はい、というわけで、では、芦屋川西岸、踏切を越えまして、
はい、
今度またでは西に向かって頑張って歩いていきます。
行きましょう。
芦屋駅から、
はい、行きました
。魚崎駅まで歩くんかな。
はい、そうでしたね。
歩いていくの約 3.6 キロですね、電車。
はい、
まあ、頑張って歩きました。
おい、
はい、で、 電車はまあまあこの間、西岸踏切を越えてこの堤防から今のところまあまあどんどん下っていくわけですけども、我々も下りましてですね、
はい、
とことこと西の方に歩いていきます。もうすぐ横のところは道はあの立体交差になってるんですけどもね、立体交差ってガードの下を道が通ってるんですけど、うん、一応ここはまだ芦屋市内でしたね、
はい、
ただこれはもともと踏切なかったような気がします、
はい
はい、でさらに西に歩いていきますと間もなく神戸市に入ります、
はい、
神戸市の東灘区になるんかな、
うん、深江北町、
深江北町とかそのあたりになります、
ね、
はい、はい、歩いていくとやがて踏切がありま す,
ありました、ね、
神戸市内のありますとかありました、
はい、
神戸市内に入って、1個目の、踏切でございます。
はい、
名前を辻道っていう踏切になります。
辻
っていうのは大津の通に知るですね、
はい、
知識の地に道って書いて辻道って呼びます。
はい、
で、この下北側の芦屋町内に 土町かな、っていうところがありましてですね、
はい、
まあそこに行くための道ということで辻道って踏切になったのかと思います。
なるほど。
元々江戸時代には辻村っていうことは十っていう字書いて神妙で辻って読みますけども、
はいはい、
辻村という村があったらしくてですね、うんうん、どうも西国街道とそこから分岐して、
はい、
浜の方に行く道とが、分かれる交差点が、
はい、ま
あ、要するに辻ですね、
なるほどね、
辻があったんで、辻村というような名前がついたっていうのは聞いております。
これは辻という掛けは分かりやすいんですね、はい、土と書くから分かりにくい。
そうですね、
ちょっとね、
で踏切の名前は辻です、
はいはい、
同じ字を書いて辻、
交差点があった交差点の辻から来てるという、
そうですね、はい、辻通りという名前の踏切になって、辻道という名前の踏切になってます、
はい、面白い
な。 でちょっと動画でもうんちく語ったんですけども、さっき出てきた土町ってとこなんです。ちょっとだけ真面目な話をしますと、阪神大震災の時に大被害を受けたところになります、
はい、
で、建物の全半壊が前半回率が 93% ということ で、はい、で朝日新聞でこの町の特集が出てましたね、震災の後に。
あ、そうでしたか。
まあ、亡くなった人もたくさん、非常にたくさん出ましてですね、その亡くなった人を一人一人にスポットを当てたような特集がちょっと続いてた、何回か続けてたと、
はい、
こことなんか神戸の森なんとか町か忘れましたけど、
はい、
その2箇所で亡くなった方にスポットを当てた特集がされていたと思います、はいはい、で、まあ、ちなみにまあ、ちょっと私事、ちょっと遠い私事ですが、
どうぞ、
うちの父親の会社の方もここ住んでおられて、まあ、残念ながら地震で亡くなってしまったということで、まあ、この年の前の年か、
うん、
3ヶ月ぐらい前の会社の運動会があった時、なんか屋台で楽しそうになんかやってたのにな、で肩が亡くなってな、やってやってあったのになってことで、ちょっと、まあ、地震って残酷やなって、もうそう思うと思いますね。まあ、6000何人とか数字で言うのはまああれなんですけれども、一人一人のことを考えると、やっぱりちょっとね、
たまりませんね、
しんどい話、しんどい話ってあれですね、まあ、たまらない話になります。はい、ちょっと真面目な話をさせていただきました。
はい、
ちなみに、まあ、この踏切に来る手前の公園のところに、なんか震災の慰霊碑がなんか立ってましたよね。
はい、
まあ、そんなんがあったんで、そういう話を思い出して、動画の取材の時もそういう話をさせていただきました。
はい、
では気を取り直しまして、
はい、
西に向かっていきましょう。
はい、
はい、踏切がどんどん出てきます。
出ましたね、はいはい、出ました、
はい、
一方通行の踏切ですね、これね、
一方通行、深江栄通りですかね、
はいはい、
栄通りとあります。ここも深江北町にある踏切になります。
はい、そうでした、
はい、で特に特色なかった気が済んで、どんどん行きまして深江札場通り、
はい、はい、
なんか西宮の方にも札場辻っていう交差点あったと、交差点があったと思うんですけれども、字はあれと一緒です、
はい、
深江札場通りです、
はい、
それから、行きますと、深江駅がすぐ横にあるんですけども、その横の駅のすぐ横にある踏切が、
ね、
うん、深江駅踏切ということになります。
駅のすぐ横はね、
駅のすぐ横は駅がつきますよね、は
いはい、結構大きな踏切ですね。
深江駅踏切は幅が12メートル弱ありますので、まあまあそれなりに幅がある踏切かなと思います。
はい、
もう踏切のすぐ横がホーム、駅のホーム
に、ね、ほんまにすぐ横ですね、はい、これ見てたらね、映像見てたら
柵をよじ登ったら中に入れそうな
感じ
ですけども、
皆さん、
もうやっちゃダメですし、はい、もうすでにそういうことはできませんので、
大丈夫、やろうと思ってもできない、
やろうと思っても、 もう
高いところに行っちゃったから、
ね、高いところに行っちゃいました、
はい、
もう空の方に行っちゃいました、はい、ということですね。 で、ちなみに、まあ、さっき、辻道からどんどん踏切出てきてるんですけども、この区間ですね、すでになくなった踏切ということで申し上げてますけれども、すでに我々が行った時点で、神戸方面行きの線路は高架に上がってました。残っているのは大阪方面に向かう線路だけだったので、まあ、単線の踏切がこの間続いているという形になります。当然、大阪梅田方面に向かう電車しか通っておりません。はい、だからね、踏切の矢印も大阪方面行きの方は何回もついても神戸方面行きの方はもうつくことはないんやなっていう感じでしたけどね。
なるほど、はい、
電車まあまあ結構な勢いで通過していってました。で、まあ、すでに深谷駅も神戸方面行きは上に上がってました。高架に上がってて、
はい、
大阪方面行きももうほとんどできてたんですけども、一応駅の方を見るとですね、まあ、階段とかがあって真新しい綺麗なコンコースがちらっと見えました。
はい、
はい、で、深谷駅踏切でしたね。で、駅の反対の方向に、トコトコっと歩いていきますと、
はい、西歩けますね。
西歩いてます、行きます、はい、でこの辺なんかよく分かんない名前の川がありましたね、
うん、高橋川とうんちゃ
いますか、高橋川ですかね、そうですかね、はい、でてっぺいさんと何川って言うんですかねみたいなことを言いながらちょっと小さい橋を渡ってました
ね。高橋と地図に載っております。
そうです、確か高橋川ってなんかどっかに書いてあったような気がしなくも、
なんかね上流の方を見たらね、あの川が2つに分かれてて、それが下流に、ね、下流に一本の川になってここの高橋川になってるんですけど、田部さんと僕であれ上流の日本に分かれてる川はどっちが高橋川やろうなみたいな、
まっすぐ行ってるのが高橋川、
まっすぐ高橋川です、
横から来たのがね、はい、なんかね陽源寺川という難しい、陽と必要の陽という字に、
必要の陽、はいはい、
はい、で源はなんか何とか玄馬とかいう
玄米の源やな、
ね、あ玄米、はいはい、
それでこの寺の
川、あはいはい、すごいなんかそれもいわくありげな名前で、
この辺古いとこやからね、
そうですね、
面白いなことがあってんだもん、まあ、いわゆるあれは町の中の川ですよね。
そうですね、
まあ、こういう川は怖い言いますから気づけな
あ
かん
ねんけど、まあね、は
い、
あそこら辺本当に急傾斜をいっぺんに水が流れてきますんでね、あの津賀川とかもえらい災害といいますか、
はい、
ね、あの中中豪雨でというほどでもなかったのにいきなり増水して流された方がおられるんで、まあ、ちょっとこの辺の川は本当要注意ですね。
六甲山ですからね、
六甲山からまあ急にやって
きて、これは今はおとなしいけど暴れが、ね、暴れ山やから、ね、
まあ、まあ津賀川の話言いましたけど、それよりもっと昔は阪神風水害中
昭和13年やったかな、
ね、はい、大災害もありましたんで、
あの、まあ、関係ない話かも分かりません、気をつけてください、
はい、行かれる方は気をつけてください、はい、で、その橋渡ってさらに西に行きますとすぐ横に深谷薬王寺、
そうでしたね、
向きがありますんで、薬王寺ってお寺があります、
あったんでしょうね、
だから寺が見当たらないんですよね、
昔あった寺でないのいっぱいありますからね、
そうです ね、まあ、なくなってしまったのかもしれないですね、
今ちょっと僕のパッとこう虫眼鏡に覗いている地図には薬王寺は出てます、
僕もちょっとざっと見てきた限りはなかったです、はい、薬王寺踏切です。
これ結構大きいでしょ、
これ結構この踏切が大きくてです ね、幅が11メートルなんで、うん、まあまあありますね、この踏切です、はい、ちなみに、辻道から深谷栄通り、深谷札場通り、深谷駅、うん、深谷薬王寺ときました、
はい、
この間の踏切深谷北町ですけれども、はい、順番に1丁目2丁目3丁目4丁目5丁目の順番に並んでます。
お、まあね、ずっと北町ですね、北海の、
そうなんですよ、
はい、阪神に沿って、
まあまあ阪神に沿って深谷駅の北側深谷なんちゃら町ということで、
はい、
ということでございます。ちなみに深谷本町っていうのが阪神電車と阪神高速の間にどうもあるみたいですけどね、あ、はい、まあ、まあこの辺もろ深谷ですね、
はい、
はい、何がもろ深谷かよくわからんけど
まあそのまんまですね、
まあそんでよろしい、
はい、
そんなもんたまにないと、
はい、でちなみにまあまあこうやってこの辺の踏切歩いてるんですけども、まあ、あの踏切の横のとこなんか工事用の、
うん、
柵が立ってて、まあまあ防音防止とかなんかに、防音防止じゃない、まあ、防音のためとか騒音防止とかなんかそのために立ってると思うんですけども、はい、踏切のすぐ横にですね、各踏切のすぐ横に完成予想図
ありましたね
っていうのが全ての踏切にありました。
はいはい、
あったぜ、絵で書いてあって、
はい、
でそれがまあまた全ての踏切ちゃんとその踏切の場所の風景に合わせてちゃんとその絵が書いてあったんです。ちゃんと立地、まあまあ当然といったら当然かもしれないですけども、いちいちそんな各踏切でそんなんつけてるっていうのは、まあ、ちょっと他そんなに高架化工事現場歩いてたわけじゃないですけど、少なくとも淡路駅ではなかったですし、まあまあそんなんするのは珍しいんじゃないかな、結構神戸市立地やなって感じがします。
まあ、丁寧にやってはるということでしょうね。
そうですね、
はい、
走ってる電車なんかみんな同じやったような気もしますけど
多分さんこの電車はなんとかや やなとか言うてありましたけどね、
うんうん、まあまあまあうんちくを語っておりましたが、はい、はい、なことで、まあ、そんな絵がかかってました。
完成予想図、
まあね、まあ、完成予想図もなくなっちゃいましたがね、まあ、これも結構面白かったですけどね。はい、では
ここからまた
西に向かいますね、はい、西に向かって今回ちょっと間が空くかな、
うん、
深江駅と、うん、まあそんなあれですけど、深江駅と大次の扇駅の真ん中、ちょっと扇駅寄りにありますけども、
はいはい
はい、第一茶園踏切、
はいはい、
すごい名前、
この辺2つありますよ、
第一茶園踏切、はい、もうこれ結構大きい踏切です、
はい、
幅が24メートルもありまして、
ありました
、さっきの内出南宮町が 17.8 メートルやったんで、うん、それよりもかなり幅広い踏切になります。片側1車線ずつありましたけども、
はい、
1車線にしたら幅余るかなってぐらい結構ひどかったです。で、多分これは線路が上に高架に上がって先には多分道の幅広げるんじゃないかなと、踏切の部分だけちょっとぐっとなんか押し込められてた感がありますんで、広げてひょっとしたら2車線ずつになるかもしれないなっていうのが勝手な予想です。
なんかね、その道路にね345という名前ついてますわ。
あ、34
指導かな、
さあそうかもしれません ね、
うんうん、
あ、今すみません間違えました、これ片側2車線ずつありますね、
うんうん、
2車線ずつあって、踏切のところでやっぱりちょっと窮屈な2車線プラス歩道になって
ます、ね、ですね、
だからそれがなくなったらちゃんと
広げようと、
もっと広げるという
、なるほど、
ちゃんと片側2車線飛んで、まあ、立派な歩道もつけて、
はいはい、
より車も人も安全に通れるようにと、
うん、今そうなってるわけですね、はい、この放送をしてる時は ね、
まあ、ちょっとまだ道は広がりきってないと思いますけども、これから踏切の設備とか取っ払って、はい、道を正式、まあ、舗装やら広げて工事して舗装やら何やらして、うん、最終的に広げることになるかと思います、
はい、あ、まあ、高架化ってそういういいところもあるんです ね、
そうです
ね、僕ら的には踏切なくなってちょっと悲しいなとか言ってるんですけどまあ地元にとっては道路も広くなるし安全やしっていうことでね、
世の中全体がね、
そうですね、
楽する方向に向かってるのは踏切ですよ ね、
はい、はい、そういうことになります。で、第一茶園踏切でありまして、でもこれ茶園なんかあったんですかね、茶畑があったんでしょうか、
これちなみに第一茶園踏切 の、 あの電車が通ろうと、はい、これあの大阪方面
ね、行きましたね、
はい、梅田方面
で、今のだから下走ったわけですね、上と違ってね、
そうだから今もう今現在ではもう上走ってます、うん、あれが、
はい、う
ん、なかなか貴重な音です、
貴重音、
はい、まあ僕らしか貴重音思ってないかもしれないですけど、
うん、
はい、
まあちょっとそういう気になる
大茶園ね、はいはい、茶園あったんですかね、文雄君この辺り、
わかりません、
文雄君そこら辺詳しいんちゃうの、
いやいや僕はそこまで、
ね、あ、そうですか、で間違いなく、まあ、名前やっぱね、踏切の名前ってそれなりにちゃんとつけてるから、まあ、なんかあったんでしょうね、
う
ん、タブさんこれ、
そうですね、あったと思います、うん、ちなみにまあちょっと全然ちゃうかもしれませんけど、阪急電車の岡本駅のすぐ横に梅林とかなんかそんな
名前の雰囲気、
まあそこ岡本梅林ね、
うん、
あれはまあまあ有名やったんで、ね、まあでもそれはそのものありましたんでね、これもなんかきっとあったんやろうな、
ね、なんかちなみにこの道路ですけどね、
はい、
元山本庄線というらしいですよ、
おお、どっから来たんでしょう ね、
ね、元山というのはもうこの辺り元山南町
です
から、
そうです、本山なんて、まあ多分 JR
本庄というも下の方にあるんでしょうね、どっか、
ね、どこでしょうね、
はい、
まあ、多分 JR 摂津本山駅の近くになるんかな、どうなんでしょう、
うん、
と勝手に思っております、
はい、まあ、その辺分かりませんが、まあ、そういう名前がついておりました、
第一茶園踏切です、
はい、まあ、第一茶園、これは面白いですね、はい、地元の人に聞きたいですね、この辺ね、
加藤茶が開発したわけではないと思います、はい、
関係ないです、絶対関係ないです、
はい、行きましょう、
はい、すいません、ちなみにどうでもいいんですけど、
どうでもいいこと言
って
ください
、うちの家の近所に加藤茶園っていうお店があるんですじゃあ加藤茶店か、
あ、加藤茶店ね、
そうですか、
茶いいんじゃない、茶店、
いやだから加藤さんがやってるお茶の店ってことですかね、
多分そうだと思うんですけども、偶然なのかなんだかよく分かんないんですけど、
ね、あの加藤茶さんとね関係のあるお店かもしれないですね、
加藤茶まで一緒ですね、
そうですね、
はい、
元気にされてるんでしょうか、
で、なんで加藤茶さんをあれ加藤茶って名前にしたのな、あれ本名ちゃうよね、多分
茶
さんじゃないでしょうね、
さ、はい、お茶が好きやったんちゃうか、
あ、
簡単に言うたら
佐藤とお茶が好きやって、なんか、うんうん、加藤にしたとか、
うんうん、怖いでな人の名前いじくるんだ
って、ね、はい、今神戸本線、神戸本線、加藤茶は関係
ない、加藤茶やから、次の、
あ、神戸本線、阪神本線、ごめんなさい、
次の阪神本線は、
はい、はい、
車が通れへんと書いてるよ、
はいはい、次行きます、はい、青木古道町って、おちゃんさん、はい、大木古道町間違えた、あ、大木、
大木古道町ですね、
はい、大木古道町になります。
読めないですよ、
青木と書いて
青木ですね、
読めないです、読めないです、
ということになります、
はい、しっかり皆さん勉強しましょう、は
い、青木の古いお堂の町で大木古道町になります、
はいはいはい、
でこの阪神電車の資料では車は通れなくないですね。
そうですか、この地図ではね、車つく禁止と書いてます。これでしょ今言うてはるこの踏切。
あ、ではないです、もう一個東のこの踏切です。
あ、これですか、
はいはい、
そうですか、
はいはい、
ほな僕間違えました今のまでの話はかなり
一応通れます。ほら踏切、僕の映像見てもそんなに広い踏切じゃないけど、うん、
通れますね、
うん、とりあえず通れる、
はい、通れます、
はい、通れます、はい、
今の話はちょっとしばらくカットしもうできないですけど、
心の中からね、
はい、まあ、皆さん消してください、あれしばらく待ちます
。それ言うからそれ言うからもうさ、はいはい、
はい、大木古道町、この古道っていうのもなんか予約ありげですよね。
そ
う
そ
う、
なんか結構お寺っぽい名前多いですよねここら辺ね、古道、ね、古いお堂で古道、
さっきのあの川でしたね、名前忘れ
て、はい、高橋川となんとか川ね、
陽源寺川か、はい、でしたかね、はいはい、はい、ね、結構なんかそんなんがあったんでしょうか、まあ、
新人深い方が地域やったんかもしれないですね。
大木古道町の踏切です、
はい、誰でも言えること言うてますが、
はい、うるさいな、そのツッコミいらん
ねん。これが345って書いてる踏切ですね。です、あの、はい、さっきのあの大ちゃん踏切は345号線ではございません、
はい、僕の失敗であります、
はいはい、
失敗だらけ
失敗だらけ、
はい、もう聞いてる人わけわからない
俺らもわけわからんもんだってね、
グダグダになってまいりました、
は
い、
僕らラジオいつもこんなんです
、はい、で、その次の踏切がこれ阪神電車大木駅のすぐ東側にある踏切で、
これですよね多分。
そうですね、
多分踏み横が今言ってる
やつ、ね、車通れないってことになってます、
は
い
は
い、で大木駅のすぐ横にある踏切なので、うん、大木駅踏切かと思ったらさにあらず、
はい、
大木駅東踏切、
はい、
ということになっております。
先生これちょっとね、
はい、
離れてるんですよ、
まあ微妙ちょっと離れてるでは離れてますかね、
うん、ちょっとこれ考えたいと思う、前にするにしてはちょっと50メートルであるとかね。
そうです、確かに、ね、確かに今まで踏切ですぐホームのすぐ横にあったって感じでしたけど、
ね、これやっぱちょっと間にありますよ、
はい、ええ、うん、そうですね、だから大木駅東にしたのかな、
はい、
ちょっと雰囲気出したのに音だけ、
あ、いい、ね、
あ、喋ってるから喋ってるから
喋るんですか、はい、まあ、これ東、ただですね、実はもうネタバレしちゃうと大木駅の西側に大木駅西踏切ってあるんですよね、まあ、
これは近いですわこれは西言うてもよろしい、駅言うてもよろしいね、
はい、ということでどっちが本家を名乗るか争った末に、
はい、
あの喧嘩両成敗で東と西つけられたんかなってすみません勝手に思ってますが、
いや、
まあまあ、
それ合ってるんちゃいます多分
いや、
まあ、しかしね、この西の方もちょっと離れますね、一回ね、
そうですね、
うん、今までのように駅にぴったりのもんではないということは言えると思いますよ、
まあ、
僕もあくまで地図の上での話、
どっちが離れてるかやな、東と西で
離れてるのはね、東が離れてる、
あ、ということはまあ西がもしかしたら大木駅、うち大木駅って言ったかもしれないですけど、結局東西ついてるってことですよね、両方ともね、
みたいですね、
よくわかんないですね、はい、はい、まあまあそういうことで大木駅東踏切ですね、はい、
まずね、
踏切ですね、これかなり本当狭くてですね、はい、幅が4.2メートルか、
うん、
で車が通れないということ にな
っております。あの入り口にちゃんと車止め多分さんありましたよ、
ちゃんとポールしてありましたね、
はい、ありました、
はい、そんな感じでございます。で、すぐ、まあ、まあちょっと離れたところですけども、まあ、まあ比較的すぐに大木駅があります、
はい、
まあ、大木駅って一応あの電車が普通電車が急行や特急を待てるような構造の駅になってます。まあもともとそうで、高架に上がってからも同じような構造の駅になります。
ごっつかっこいい駅になるみたいですよ、もうなってんのか、これは
青色ですか、
はい、
やけに青色ですか、は
い、これも完成図ちゃんと書いてまして、
はい、昔で言う洋館建てみたいな感じですね。
もう古いな、洋館
洋館こんにゃく建てじゃないですか、
いやいや、そっちちゃうやろ、そっちちゃうやろ、西洋の洋やろそれ、
洋館
適当なこと言うなよほんまに、
はい、まあ何言おうとしてるか忘れた、
大木駅、
大木駅ですね、
大
木駅ですね、まあ普通電車が優等列車を待てるような形の駅になってます、
はいはい、
ちなみに、まあ、あの阪神大震災の時って、また地震の時の話しますけども、まあ、阪神間の各所が寸断されて鉄道も寸断されましてですね、大阪から神戸まで行くのにだいぶ難儀した、記憶経験をお持ちの方ってもたくさんあるかと思うんですけれども、
ね、まさにリアルタイムでしたね、
大変でしたね、僕船で行った時もありますし、
あ、はい、で、大阪市内から神戸市内まで初めて、 鉄道で結ばれた時に、
はい、
大阪市内と神戸市内が初めて鉄道で復旧したのが阪神電車で、
はい、
その時開通したのがこの扇駅までやったんですね。だから
阪神もかなりめちゃくちゃでしたもんね。
もう阪神むちゃくちゃ、阪神はこの先の
潰れると思ったこれ、
この先の、御影から西っ側の昭和40年代に高架になったところがもうボロボロになってしまいまして、であの時その区間にある石屋川って駅のすぐ横に車庫があるんですけども、
うん、
そこの車庫も高架やったんですけども、そこも電車乗せたままもろともに落ちてしまいまして、
で壮絶でした。
そうですね。であと御影駅の横に電車をちょっと置いとくようなスペースもあったんですけども、そこの横の電車も高架の下にもう落っこちたりということで、うん、もう惨憺たる状況にな
って、ましたね。
そうですね、うん、多分50両以上廃車になったんちゃうかな。まあ、新幹線今回の水害でえらいね、長野のところでえらいことになって大量廃車が発生しちゃいましたけども、発生しちゃうことになってますけども、まあ、それに勝るとも劣らんよ。規模に、規模で比べたら、それ
に比べてもきついですよ。まあ、満身創痍ですね。
被害
が、まあ、それでまたこんなにね、高架化できるというのも阪神の力というか、ね、
まあ、底力ですね。
ね、
まあ、そうやってこうやって、まあ、だから扇まで、初めて神戸市内まで鉄道に結ばれたときは、この扇駅まで復旧したということになります。
うん
うんうん、でちなみにまあ大阪の三宮神戸方面がまあ最初に結ばれたのはまあもうご存じ通り JR やったんですけどもね、
地
震の年の4月1日やったかな、
はい、
ぐらいだと思います、ね、阪急電車は西宮北口と宿川の、まあ、まさにこの取材の時我々が乗った区間の高架が一番大きい被害を受けてしまいましたんで、6月まで電車では西宮北口までしか行けませんでしたね。
うん、そうでした、はい、で北口からほとんど被害なかったんですよね。
北口から東か、ね、だから北口までは早かったんですね、復旧したのは。
もう数日後とね、解説したんちゃいますか。
そうですね、はい、記録一応書いてきたんですよね。
ああ、そうですか。
またこれで時間取ったらすみません。
あ、95年でしたっけ。
95年ですね。
1月15日やったかな。
すぐ解説しました、
ね、翌日にはもう梅田と西宮北口の間は阪急電車復旧しましたね。
乗っててもほとんど被害なかった。それ過ぎたら突然ね。
そうですよ
ね。まあ、だからそういう地盤とかなんかいろいろあんねやろな、分からへんけども、な
そ、ね、であそこの高架橋がもろに崩れて、阪急は一から作り直しましたからね。
そうでした
。で JR はちなみに復旧は早かったのは、JR も六甲道の高架が落ちたんですけどね、桁がそのまま使えるやろうと、
あ、そういうことや
った、そういうことがあって、それを再利用したんで、まあ、だいぶ早かったということを聞いております。で阪急でもう一箇所被害が大きかったのは、岡本駅と御影駅の間の住吉川を越えるところの、どんどんどんどん勾配を登っていく間の擁壁が崩れてしまいまして、ここも結局一から阪急を作り直しましたね。まあ、そういったこともあって時間かかりました。別に JR は危険とか言ってるわけではないんで、誤解しないでいただきたいんですけども、で阪急は阪急じゃないんで、阪神はじゃあ阪急は6月12日に西宮北口宿川間が復旧して全線復旧、
うん、
で阪神電車はその西の御影と西灘の間のその昭和40年代にできた交換ところがもう本当にもう波打つようにボロボロになってしまいましたね。これも多分一から作り直したいと思います、うん、それ作り直した上で6月26日に全線復旧してます、うん、はい、ちなみに阪神高速がまあこけてしまったのもまあまあこの辺りでしたね、うん、まあ、あれもショッキングでした、
壮絶でしたね、
まあ、あれもちょっと実は、
うん、
すみませんうろ覚えなんで間違ってたごめんなさいですけども、うん、なんかドイツの方で開発されたピルツ工法って言ったと思うんです、うん、そんな工法で橋脚を試験的に作ってたみたいなんですけども、そこの部分で結構大きな被害がこけてしまって大きな被害が出たというようなことも聞いたことがあるような気がします。間違ってたらすみません、ちょっとこれ調べてきてないんで記憶で喋ってます。間違ってたらすみません。ただこの辺が
ありうる話ですね、今の話は。
そうですね、はい、ただまあこの辺本当に大きな被害が出たっていうのは、まあ阪神の高架もボロボロになって、すぐ近くの阪神高速もまあ、あんな大きな被害が出たってことは、やっぱりそれだけ大きな揺れがあって、えらい大変なことになったんやなってことは想像できるかと思います。はい、
もうね、思い出すとゾッとしますね、
はい
はい、
ということでした。すみません、脱線してしまって、まあ、扇駅の話からえらい脱線してきました、
は
い、
やっぱりまあここはやっぱりそれちょっと入れるべきですよね、
まあ、まあちょっとすみません、まあ、地震の話を入れさせていただきました。
はい、
はい、でまあ扇駅がありまして、で、まあ、ここも片方もう高架になってます、
はい、
高架化後も、普通列車が優等列車を待てるような駅になりますね、はい、さっきも申し上げました、はい、で基本こういう立体交差化っていうのは もともと地上にあった時と同じような形で、
うん、
高架化立体化するのは原則です、
はい、
で新たに例えば大木駅今まで特急とか待たれへんけど待てるようにしようか、うん、ということになったらその部分の工事については鉄道会社が負担することになります。
そうですか、内輪は
そうですね、
そういうことです。
だから現状のまま上げるといったことについてはいろいろ補助金とか国やら府とか県かそういったところからお金が出るんですけれども、新たなそういった増設をしようと思ったら自分らで金を出せということになってます。
まあ、それは会社としてはあんまり増設したないですよね、そういう意味では。
まあそうですね、
現状
維持の方はよっぽど逼迫してたらあれですけど、まあまあ大木駅はたまたまもともとそういう待てる構造になってたんで、そのまま上げるということになります。はい、で、大木駅を過ぎまして、すぐ横にありますが、さっきも申し上げました、はい、大木駅西踏切道、はい、ということになります。幅が 3.1 メートルとなってましてですね、うん、今回巡ってます本線の踏切の中では一番幅が狭いですね。
あ、そう、
踏切になってます、はい、でここはでも車通れるんですね。
そんなですね、車止めないですね。い
や禁止になってないです、地図でも、
ね、はい、うん、さっきのね、東か 4.2 メートルでこれ車通れないようになってたんですけど、うん、まあまあいろいろ近所の事情とかあるんでしょうね。
まあこれはね、
あの踏切出た後の道路構造にもよるみたいですけどね、うん、なんか要するにちょっとクランクみたいに曲がってるとこ危ないとかね、こっちの、はいはい、今の踏切は結構直山側も海側も結構 直進できるんで、はいはい、もしかしたら行けてるんかなとか思ったりもしましたけどね。
ということになってます。はい、うん、はい、で、また川を越えましたね、
はい、これ天井川という川です。
名前がすごいですね、それ一般名詞じゃないですか、
うん、天井ってどういう字
ですか。天の上の川です。
あ、そっちの天井ですか。なるほど、
ま
あ、
こういう川のことは天井川言いますもんね。
そうですね、まあ、そうですよね。
内桁の上にずっとこうですけども積み上がっていく川ですけど、
でも天の上の川ってちょっとロマンチックな
名前のような感じしますね。はい、まあ、考えようによって天の川とも言えます
しね。そうですよね、はい、はい、ああそうですか、はいはい、ありがとうございます。
そう書いてます、地図見ながら言うてるんですけど、
まあ、多分間違ってないと思います、
ね、
ま
あ、間違ったらこの地図屋に文句言ってください。はい、
はい、ほんまや、天井って書いておるな、まあ、天井って読むかどうか知らんけど、
うん、はい、普通は読むやろうな、ね、まあ、分からんけど、はい、
はい、でまだなおも阪神電車の横の細い道を歩いていきますね、西に行きますと、はい、でその川を境にですね、それまで大木なんとか町とか、ね、大木という地名が魚崎なんとか町って地名に変わります。はい、間もなく我々の徒歩の終点魚崎駅が近づいてまいりました。
はい、
ちょっと大きめの道路とまた交わります。
幅
が17メートルあるな、まあまあ広い踏切です。
はい、
ちょっと長いですよ、名前が、魚崎横屋東踏切道ってなります。魚崎は魚の山辺の先ですね、で横は縦横の横に屋根の屋東、魚崎横屋東踏切道という名前になります。
なんかこれね、12軒道路と書いてます、道路の。
あ、幅が12軒っていうとどれぐらいになるんだ
ね。
まあ一軒何メーターみ
たいな、一軒何メートルしたっけ、 1.8、 そんな広ないか、
ないない、そんなない、うん、
ですよね。
一軒って30センチぐらい違いますか、なことないか、
尺やな、30センチ
はな、あ、そうか、
うん、
まあまあ、
30センチで12軒だったら4メートル弱ですね。
そりゃない
や
ね。
まあまあでも17メートルあるんで、まあまあそれなりに広い道ではありますね。
主要黄色、まあ、マークになってますからね。
はい、
まあ、ね、信号もいっぱいあります
し。あ、なるほど、
大事な道路だと思います。
はい、そういう踏み、そういう道路をと横切、道路が横切っている魚崎横屋東踏切です、
はい、
でそれからちょっとまたさらに東に行きますと、
ありますね、
また踏切がありまして、これが魚崎横屋踏切ということになります。
はい、
なんかこっちの方が本家の名前みたいな感じがしますけれども、こっちの方が幅がぐんと狭くて 4.8 メートルということで、はい、なんとはこっちが付録っぽいような
踏切になってます。車両もこの時は通れなかったみたいですね。
車両は通れなくなってます。
自転車行けますけど、
ポールが立ってまして、はい、やっぱり車は通れなくなってます。
はい、車両も通行止めですわ。
あ、通行、そうですよね、
はいはい。
ということになってます。まあ、こっちの方がなんか本家みたいな気が
し
ます
ね。名前だけ聞くとね。
はい、魚崎横屋踏切。おう。
さらに行きますか。
さあ行きましょうか。でも今なんか慌ててたのは何だったんだろう。
いや、あれね、遮断機の棒が、ね、頭に当たりそうになったんですよ、はい、あの撮影気ぃつけすぎて。あ、これですね、その方向が大阪梅田方面しか、
あ、そうですね、矢印が
大阪梅田方面
しか向いてない、
ね、うん、いや、なんかまあ変わるってこんなことないね。なるほど、
はい、あ、どうぞ進んでください、
ね、ということで、はい、では進みましょう。いや、はい、電車が来るとなるとついついぼーっと見てしまいます。
電車来んのかな、これ。なん
か、いや、踏切になったら来るんちゃいます。はい、加藤さん、来た、山陽電車来た。
あ、これ山陽のあれですね。
山陽直通特急ですね。
はい、
はい、
ね、 白いでしょ、ボディみたいな。
はい、
はい、はい、行きました。
もうこれ上がりました。 この風景は今はもう見れません。
はい、はい、さらに東に向かって歩いていってます。
はい、
この間ですね、踏切のすぐ西側あたりから、徐々に徐々に電車が上り勾配といいますか、
はい、
まあ、神戸から来た下り勾配の終点ということなんですけども、はいはい、勾配を上っていくという形になっております。
はい、
で、まあ、この勾配途中区間にあるところでも道と交わっているんですけども、うん、まあ、この区間にある道
このアホなことよく見て、こんなアホなこと言ってるか。
ああ低いこと、
そうですね、
アンダーパスの低さ
は、アンダーパスが、そうですね、アンダーパス、効果が十分に、効果が十分に上がりきらない間に道路と直行してますんで、すごい、効果の下のと道の間の高さがですね、低いと、
ね、これいうことになってます。これ、大騒動ですよ、これね。
はい、で、一応、
4メートルと書いてますから、
なってます。
自転車の人なんか確実にもう即死ですよ、と思ったら。
ここ、自転車通ってる人見かけませんでしたよね。
なんか人通り自体あんまなかったような気がするんですけど、
これは
なんか。なんか食ってはりますけど、大丈夫ですか。
いや、もう口がちょうど、はい、あのね、鉄橋の下の方に当たるという
か、全部折れますよね。
てっぺんがこれやってるんですよね。
はい、映像見ながらね。
でここ自転車通ってなかったんですけども、まあ、昔大昔行ったの北方貨物線のところで1点、高さ 1.2 メートル制限っていうのがあって、あそこ車じゃなくて自転車で人通ってましたよね。
やっぱ大阪とね、あの神戸の違いというか、あ、これまだ神戸じゃないですか。ここは
もう神戸です。
ここはもう神戸です。
神戸ですね。
東のあたりですよね。
はい、という風土の違いが分かりませんけども、
ね、この時はね、
自転車の人、まあまあ人も本当にあまりいなかったですね。まあ、そういう低い高架の下をくぐったりもまだ当時はできたということで、
はい、ね、
まだ今もできるかも、まだこれ取っ払ってないでしょうから、
あ、
まあ、やろうと思ったらやれるかもしれませんけど、まあ、ただこれだけのために出かける人がいるかどうかは
知りません。それこそも返事、ま
あ、地元の人に任しましょう、そういうことは。
下手したら鉄平さんと関節キスができるかもしれない。
俺がずっとやっとったりじゃなく、1.4 メーター、1.4 メーター言うてね。はい、はい、進みましょうか。
はい、進みましょう。はい、
関節ってそういうことか、分かりました。
はい、そういうことです。
意味分からなかった。
はい。はい、で、まあ、徐々に徐々に、まあ、この間、線路が上の方に上がっていってるということで、要するに、さっきの魚崎横屋踏切で、うん、今回、高架工事でなくなる踏切の区間は終わりと。いうことになります。
なるほど、
はい、で魚崎横屋踏切って結構扇と魚崎の間の扇寄りやったんで、まあまあ、実は戻るかどうか迷ってたところもあったんですけども、
はい、
まあ、もうちょっと頑張って魚崎駅歩こうかということで歩いてったんで、その高さが低い
高架
とか行けたりね、はいはい、そういうのが見つかったりしたんで、まあまあ良かったかなというふうに思います。だいぶ疲れながらですね、
いや、これ疲れたと思いますよ、
魚崎駅にやってまいりました。で、魚崎駅っていうのは阪神電車の中では唯一の橋上駅って、要するに線路の上に改札がある構造になります。あの地下駅とか別ですけど、
思い出した、思い出した、この時ね大変やったんですよね、田部さんね。
でここエスカレーターあるんかどうか言うて、そうそうそうそう、これ上上がんのエスカレーターあるのかな言うてたら、幸い我々が歩いてった方向から、
そうなんですよ、
上に上がっていくエスカレーターがありまして、
階段で隠れてたんですよ、階段でエスカレーターが。で田部さんも僕も結構ね三畳期やったんで、ちょっとこれはさすがに階段はきついなと思ってたら、まあ、おっしゃったよね、まあまあ、
エスカレーターがあったんで、はい、やれやれということで、はい、エスカレーターに乗りました。まあ、柵越しにホームがあってですね、なんか特急電車が発車していくのが見えたりして、
ね、
まあ、ああいうのもなかなか、
ね、
ええ感じですよね、は
い、
タイミング合わせてこういう動画を撮ってもいいかもしれません、
ね、両方が動くとおもろいね。
そうですね、はい、で、あと着きまして、
また例の1日パスを、
1日パスがありました、
はい、1200円ですよこれ、
使っとるな、
はい、もうどんどん使って、ここからは、
はい、
また電車に乗って、今度はもう西川、本当は岩屋行きたかったんですけども、実はちょっと、この後、バンバさんと合流する予定になってましたので、でね、時間がなかったんで、はい、向こう側駅に戻ることにしました。
あ、僕に聞かせてくれはったんで、
はい、ごめんなさい。西に向かわずに東に向かうことにしました。本当はこの時点でもう1時間ぐらい早く着いてるはずやったんですけどね。
米田コーヒーで。
米田コーヒーで食べまくって時間がなくなったという感じです。
長いしすぎまして。
はい、で、まあ、魚崎駅から、西側じゃなくて東側ですね、大阪方面を見ると、もうすぐ、目と鼻の先で高架と地上の切り替えが工事の部分がなされてまして、まあ、あの神戸方面行きは高架の上を走ってるんですけども、大阪方面行きは高架を下って、地上に降りていくような構造になっているのはよくわかりました。ちなみに、なんか、魚崎駅の大阪用の端っこになんかホームを伸ばしているような形跡がありました。実はあの、向川駅もですね、言いませんでしたけれども、ホームを伸ばす工事をしています。
今工事中ですよ。
今工事中ですね、ご存知ですか。で、なんでかなっていうのがあるんですけども、おそらくですね、向川といい、ここの、魚崎といい、快速急行が止まる駅なんですね。快速急行が止まる駅って、まあ、大阪難波線から奈良の方に行く電車が止まる駅なんですけれども、うん、奈良方面の快速急行を8両にするんじゃないかな、今6両編成なんですけれども、8両編成するんじゃないかなという噂があります。そのための延伸工事かと想像ができます。
なんでホームを伸ばすかというと、
そうですね、
まあ、そういう意味があるんかもしれない、
は
い、
そうですね。でも尼崎はすでに重要編成電車止まってますし、西宮ももう新しい立派な高架駅ですんで、8両編成は十分に止まります。で、あと芦屋なんですけどね、芦屋ホームの両端が実は踏切なんですね。芦屋行き踏切と芦屋川西岸踏切
結構ついてます
ね、囲まれてますんで、ここはもうどう頑張っても8両には伸ばせないと思うんですよね。果たして芦屋をどうするのかっていうのはちょっと興味深いところですけど、まあ本当に快速急行が8両になるのかどうかも含めて、ちょっと今後は気になるところではあります。
なるほど、そういう見方ができるわけですね。ホーム伸ばすというと、はい、なんで伸ばすのかと。
はい、そうなんです。
あ、まあ、そこらがあのてっちゃんの目ですね。はい、
はい、はい、で、ここから向こう側駅戻りにあたって、一番先頭からまた全面展望を取ろうかと言ってたらですね、あの
ちょっと、
ね、残念ながら、はい、あの一番前にですね、
はい、
あの
僕らと同業者が
お子様連れでしたっけね、
まあ、
が乗ってまして、はい、まあ、ちょっとこれは分取られへんないことで、まあ、そうそ
う分取れジャイアンじゃないですかね。さすがに、ね、
俺はジャイアン
で、いい大人ですから僕ら
も、ね、ちょっとあの紳士ですので、はい、まあ、それは我慢しようかなと思ってたら、まあ、幸い次の扇駅や改札が一番前で、あのその人たちは降りていきましたんで、もう鉄平さんが走って場所を確保してくれ
はりました。俺があかんやつみた
いな。いやいやいや、あの誰もいてなかったので、もうナイスファインプレーでございます。
これ良かったですよね、この全面展望取れて。
面白い。
これもう今絶対取れないですから、うん、もうこの線路はね。
そうですね、これ高架下の全面展望ということで、はい、また頑張って YouTube に上げていただき
ましょう、ね、そうですね、またあの鉄の細道見てください。
ただそれがいつの日になるのやら。
ほんまに早せなあかんね、タブさんね、頑張ろうね、
はい、僕はイチャモンつけてるだけやかしません。
いやいやいや、まあ、お互い頑張っております。はい、というわけでね、今週は田部教授に、阪神本線のなくなった踏切を、はい、案内していただきました。はい、田部さん、またあのこの後文雄君と合流して、はいはい、今度は阪神の向こう側線という ね、
そうですね、
これまたすごい、
はい、
すごい路線があるんですよ。
はい、これ絶対また面白いと思いますので、
はいはい、
もうその頃にはファンが一人もいないかもしれないんですけど、
ゼロ人
ですね。
本
人がファン並んでどないするんやん。
そうですよ。
一人は僕でしたからね、今
年。自分が自分のファンっていうね。はいはい、またあの次週はあんまないかもしれないんですけど、うん、はい、あの近いうちに田部さん、はい、
またよろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、今週はゲスト、田部大学の田部チャプル教授でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バーン！